ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは公益社団法人スペシャルオリンピックス日本愛知ボランティア委員長の矢塚奈穂子さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、このスペシャルオリンピックス日本ね、聞いたことあるなという方もいらっしゃるかと思いますが、初めて聞いたよっていう方もね、はい、いらっしゃると思うので、どんな、まあ、オリンピックってつくので、はい、なんか競技かなというふうに思われているかと思いますが、どんなものなんですか？
はい、スペシャルオリンピックスというのは、知的に障害のある方たちに、オリンピック競技、オリンピックに準ずる競技を、提供しております。はい、であとスポーツですから練習が必要になってきますよね、はい、それでプログラムというのを年間を通じて、提供しているということと、あとは練習の成果を発表する場が必要になりますから競技会を、提供しております。
はい、
これはもう一年中やっているということになります。
はい、ということはなんとなくこうオリンピックってついたので、あ、4年に1回行われる大会かなみたいなイメージを持ったんですが、4年に1回ではないということですか？
そうですね、4年に1回は必ず、日本の大会、全国大会ですね、はい、それと世界大会ワールドゲーム、はい、というのは4年に1回必ず、夏の競技冬の競技ございます。
はい、
ただし、そこまで、大会に行くまでの、練習プロセスが大変、大切になってきますので、ですから大会を示している、名前ではないということですね。
なるほど。だから4年に1回の大会もあるんだけども、まあ、そうじゃなくてもう年間を通していろんなことをやっていこうっていうことですよね。
はいは
い、
そうです。
いつ頃できたんですか、スペシャルオリンピックス日本。
世界では、1962年にすでに、これはアメリカのケネディ大統領、皆さんご存知かと思いますけど、はい、今の若い方ご存知ないかもしれませんけど、私ども世代では、ケネディ家と言ったら大変な、お家柄、お家ですので、でそちらに知的に障害のある方がいらっしゃったんですね。で、ご兄弟で、やはり知的に障害があるからと言って、なぜ外に出してもらえないんだと、家族の中でもやはり差別をされていたということに、やはり憤りを持っていらっしゃった、シュライバーさんという方がいらっしゃったんです。でその方がやはりスポーツはきっと何か、障害のある方には有意義ではないかということに、そこに着目をして、でその後、1988年に、1968年です、を、スペシャルオリンピックスを設立したという経緯がございます。
だからケネディ系の親族の方っていうことですね。
はい、そうですね。はい、
でもなんかそうやって声を上げてくれたからこそ今があるっていう。
そうなんです。はい、もうその時の、シュライバーさんの声が、あの気持ちがなかったら本当に障害のある方たちに対する思いというの、その思いがなかったら今のこのスペシャルオリンピックスの活動はこの世界にはなかったと思います。
だって、1960年代なので、しかもとてもいい家柄の方たちなので、はい、逆にちょっと隠そうかなっていう ね、
は
い、
そうですね、
思いがちな気もするんですが、はい、それをこう表に出して行動を起こしてくださったっていうことですよね。はい、だからこう世界でももう何カ国かでやってるっていうことですね。
そうですね、今はもう200カ国と地域でやってるというふうに、聞いております。
じゃあ日本でやり始めたのはそれよりもずっと後も、
後なんです。日本で始めたのは1994年に設立をしたという。まず1991年にワールドゲームに、でその頃は予選を通ってとかの方式では世界大会に行くにはそんな感じではなくて、どこかに、知的に障害のある子が誰かと練習をしてたと、 でそこに声を国が声をかけて、うん、で世界大会に行きませんかということで、うん、で行かれたんですね、
はい、
でそこに行った時にそのコーチがすごく衝撃を受けて、うん、こんな世界があるんだって、うん、やっぱスポーツは大変厳しいですけど、うん、その中でもこの世界大会でもこんなあったかいこんな素晴らしい、うん、組織があるんだというのがすごく感じられて、うん、で日本に帰ってきてから、ぜひこの組織を作りたいという思いで、着々と準備をされて、で1994年に設立ができたという経緯がございます。
そして愛知にもあるってことは、はい、全国的にも何箇所かにあるんですね。
もうすでに47都道府県にこの組織がございます。はい、それぞれが独立してまして、うん、で NPO を取っているところもありますし、うん、愛知みたいに公益社団法人というところもあります、はい、もうそれぞれの形で、うん、組織は作っております。
うん、じゃあもう日本でも、あっという間にというか、それぞれの努力があって、
ね、
広がってきたっていうことですよね。はいはい、でこのスペシャルオリンピックスを作っているのがご本人、そしてご家族、はい、で、例えば矢塚さんみたいな支援者の皆さんっていうのは、はい、ボランティア。
そうですね、全てボランティアになります。はい、
なんか素晴らしい組織ね。
そうですね、しかしやはりご本人というのは、私たちはスポーツをやってますからアスリートと呼んでるんですね、でアスリートたちがいなかったら、またそのアスリートを産み育てたファミリー、ご家族の方々たちがいらっしゃらなかったら、私たちボランティアは何もできないんですね。この組織は私たちだけでは作れませんから、ですからやはりアスリートがいて、ファミリーがいて、そして私たちボランティアがいる、三位一体となって協力をし合いながら、活動しています。
はい、そのアスリートになるには、知的障害の方ということなんですが、スポーツがすごく秀でてなくちゃできないんですか？
いいえ、とんでもございません。私たちは競技者を育てる組織じゃないんですね。スポーツを通して、知的に障害のある人たちに社会参加であったり、自立を促すというか、そういうことを目的にしてますので、ですから決してスポーツがもう秀でてる、そういう人ばかりじゃないです。まずはプログラムの会場に来ることがやっとの方もいらっしゃいます。で1年通してやっとグラウンドに踏み入れたとか、であとはプログラム、サッカー例えばですけど、サッカーのプログラムでボランティアと端っこの方でもうずっとただボールを見つめているだけ、そこにある水道を触るだけと。でも時々ボランティアがコーチが、あっちにみんないるよ、どうかなって声をかけて、そうするとちらっと見るんですね。でそこで何かを感じるんでしょう、彼らは。で私たちは9回1つの会を9回やるんですね。で9回目に必ず発表会、競技会をやりますけど、そのアスリートはそれまでは1回もグラウンドでボールを蹴ったことないのに、9回目みんな発表をやってるよ、やってみる、でボールをポンとコーチが落としたら蹴ったそうなんです。でそのもう本当それだけなんですよ。それでそのコーチは今ではどっぷり使って、私たちと一生懸命この活動をやっている。本来はもうその方はただちょっと行ってみようかな、会社に言われたから行ってみようかなって思っただけだったそうなんです。しかし今ではそのアスリートのほんの少しの成長がすごくやはり心に響いたと言ってます。
どうしても中にはね、初めての場は全然ダメとか、慣れるまでにすごく時間がかかるとか、そういうアスリートもきっと
ね
多いですよね。それがやっぱりそこに何度も何度も行くうちに成長が見えて、
そうなんですね。なんか場所に慣れるということもそうですけど、やはりご両親が一生懸命そこに来るまでに、やはりお家で前の日からきっといろんなお話をされていると思います。それってすごいことなんですね。でその場に来て、で私たちボランティアコーチはアスリートたちの 信頼を獲得しないと、やはりそこでやはりコミュニケーションが取れなかったら、もう決して彼らは心を開いてくれませんから、でご家族もやはり心を開いていただくということですから、私たちのコーチボランティアの醍醐味というのはやはりそういう部分で、人と人という部分が非常に大切になってくるんじゃないかなと思ってます。
だから競技もいっぱいあるんですね。
そうですね、はい、あのオリンピックというふうに言ってますので、オリンピックにある競技はやっております。で愛知ではまだ夏の競技は11競技で、冬は4競技やってますけど、はい、あのそれぞれやはりあの一つ一つの、プログラムにはコーチがついてやってますので、
はいはい、
で主任コーチは必ず、スペシャルオリンピックス日本の研修会を受けて、であの認定コーチというふうに、はい、でそれとやはりマネジメントをきっちりやらなくちゃいけないという、はい、そういう人たちが、はい、あの責任を持ってやっております。
安川さんもコーチでもある、
はい、あそうです、私はもう、はい、そうですね、あのやはり現場に行くことが一番、現場って私たちよく言うんですけど、アスリートと一緒にプログラムをやることが一番楽しいですね。でもなかなかあの私ぐらいの年になるとマネジメント的なことが多くなりますから、時々アスリートのところに行くと喜んでくれますから、
どんな出会いだったんですか、一番最初は。
スペシャルオリンピックとの出会いですか、はい、あの1999年に、たまたまあの、中日新聞の朝刊を見てたんですね、はい、そしたらちっちゃい記事が載ってたんです、スペシャルオリンピックスを、愛知で立ち上げませんか、説明会やりますよという、でそこにはあの初代の会長の細川佳代子さんの写真が載ってたんです、で私実は熊本出身で、
そうなんですね、
はい、ですから
殿の、
そうなんです、殿の
細川元総理の、
そうなんです、それであっと思って、でスペシャルオリンピックスっていう名前自体知らなかったんです、でもともと体育大学出て、体育の教師になりたいという思いで、はい、ずっとやってましたけど、たまたまその夢叶わず、でも子どもたちにスポーツの楽しさを伝えたいってずっと思ってたんです、で、子どもが生まれて子どもたちのやっぱり PTA 活動であったり子ども会であったり、そういうことをやってたんですけど、満足できず悶々としてたところに、その一つの記事で1ヶ月考えて事務局にお電話したんです、私も仲間に入れてくださいって、そしてもうすぐあの説明会に呼ばれて行ったんですけど、行って受付をした瞬間に私はあのスタッフ側にも立ってました、その日、こんな人は珍しいと言われましたけど、
はい、じゃあもう初めからのメンバーっていう感じですね。
そうですね、初めは本当数人でやってらっしゃったんですけど、その後に私たちみたいにもういろんな人たちが、あの関わるようになって、
当時は愛知じゃなかったっていうことですか、あの矢塚さんは住んでらっしゃった
愛知にいました、
愛知で、はい、出身が熊本ということで、
はい、
はあ、すごい、だからもう愛知を作ってきた、
いや、もう諸先輩方もう本当素晴らしい方たちがたくさんいらっしゃいますから、その方たちの背中を見て、追っかけながら、いろんなご意見いただきながら指導、本当にやはりいろんなことを教えていただきましたね。で私自身もやはりもうお家にずっといた人間ですので、ですから成長させていただいたと思ってます、
何年か前に有森裕子さんの講演会の司会をした時に、当時理事長 で、はい、
そうですね、
本当にこのスペシャルオリンピックスの良さをすごくこう力説されていて、SNS を交換してね、つながったので、それをもう当時見ていると、あ、本当に力、なんかこう理事長という名前だけじゃなくて、力を入れてらっしゃるんだなということがすごく、
そうですね、一生懸命世界大会とか一緒に行ったりで、2018年に、全国大会を愛知でやりましたから、その時も本当に有森さんが一生懸命、背中を押してくださって、で成功に導くことができたんですけど、やはりそういう方の存在というのは大きいです。
そうですね、どうしても私も思う、娘に障害があって思うんですけど、学校 出るとうんともスポーツの機会が減ってしまって、
は
い
は
い、
そうですね、
ね、だからもう友達に聞いても、うん、いやいやもう太っちゃうからもう毎朝歩いてから授業所に行ってるとか、うんうんうん、帰ってきてからも一緒にね、うん、もう散歩したりしてるっていう風に、なかなかやっぱり部活もないし、
うん、そうですね、だからやはりあの私たちのようなこう組織を皆さんにぜひ知っていただいて、ね、でなかなか私たちが大きい声でスペシャルオリンピックスどうぞって言えばいいのに、なぜか今まであまりそういうことをやってきてなかったんですね、ですから内向きでなく今はもう外に皆さんに知っていただく、やはり世の中がそういう流れですから、もうぜひあのそのご家族でずっといらっしゃるよりも私たちみたいな、もう本当、ね、若い学生もいますし、で私たちみたいな年配もいます、いろんな人がいますから、そういう人たちと一緒に、あのスポーツというとなかなかハードル高いかなと思われがちですけど、決してそんなことないんですね。もうあの陸上だったらただグラウンドをこうあの歩く競技もありますし、バスケットボールだったらドリブルだけする競技もありますし、その一人一人に合わせた、練習メニューであったり、プログラムがありますので、ぜひ皆さんに来ていただきたいです、
なんとなくこう身体障害だとそれぞれに合わせてるっていうことは分かるんですけど、知的障害でもこのアスリートの人たちでもそれぞれに合わせてくれるものがあるっていうことですね。
ですからあの、年齢であったり、あとはその障害のこう重い軽いは全然関係ないんです、で、競技能力、で分けますので、私そこで一人一人に合わせた、やはりあのそういうメニューを
走れなかったら歩いててもいいし、
でその歩けなかった人がやはりこう回数を重ねていくと、次の目標は走ることだよねって、ですからそこでとどまってるんじゃなくて成長を常に常にし続ける。しかしそれは決して強制はしません、私たちは、
だからもうみんなが表彰者っていうことですね。
そうです、もちろんです、みんながそれぞれ一人一人が、その日の成果を出しますから、それをみんなで称えるというのが、このスペシャルオリンピックスはそこの部分もちょっと特徴的なところがあるんですね、上位の人だけがを、褒め称えるんじゃなくて、参加したことがやはりまずはそこを認めましょうと、
だから年齢も問わずって感じなんですか。
はい、年齢はですね、6歳から。
あ、6歳からできちゃう。
はい、上は何歳まででもいい。実は、しかし6歳からは、あの、本プログラムといいます、プログラムに入れるんですけど、その前の段階の、2歳半からの、
プレみたいな、
で、小学校に上がるまでの、そのプログラムも今やってるんですね。そこは、幼児教育をやって、の専門の短大で、で、一緒に、やってるんです。すごい楽しいです。ちびちゃん、ちびちゃんたち分かんないですから、障害があるないは全然分かんないので、うちの孫も来てます。
いやいいですね。だからみんなでこういろんな人と触れ合うっていうことも、まあ、スポーツに触れ合うってことも大事だけども、いいですよね。
そうですね。
でそしてもう本当にこの産休エリアで、終わり朝日ですけども、森林公園で写生会を開催するということなんですが、
実はあのこちらをお伝えしたくて今日お邪魔したんですけど、あの私どもあのスポーツをやっている団体なんですけど、あとはこうノンスポーツという部分で絵画とかいろんなことをやってるんですね、その中で、絵は心のスポーツですということを、これがメッセージになってます、で、障害のある人たち、知的に障害のある人たちに、ぜひあの知的だけでもないいです、もうあの生きづらさを持っている人たちが、あの来ていただいて、あの森林公園の自然の中で、果たして森林公園でどういう絵ができるんだろうと思うんですけど、心をそこで解き放していただきたいんですね、でそれをキャンパスに描いていただきたいという、でこれをあの10月22日の日曜日に行いますので、ぜひ今ラジオでお聞きの方、他あのお知り合いの方がいらっしゃいましたら、 ぜひあのたくさん枠はございますので、
はい、
ぜひご参加いただきたいと思います。
じゃあ募集人数15人って書いてあるんですが、はい、もうちょっと大丈夫？
大丈夫です。
はい。はい、
じゃあ、まだ大丈夫です。
締め切りが9月13日と書いてありますが、はい、
これもまだあの
まだ大丈夫。はい、
ここあのチラシの方でこちらのあの都合で、
はい、
このようにしておりますけど、あの今月いっぱいまではまだ大丈夫ですので、
はい、はい、ぜひぜひ、は
い、ぜひ来ていただきたいと思います。
は
い、
こちらが10月22日の日曜日午後1時受付で、はい、午後4時解散予定で、はい、無料で参加できるということですね。
はい、無料でございます。
で森林公園の案内所前に、集合していただいて、森林公園内、まあ、当日会場地図を渡してくださるということですが、はいはい、お好きな場所で写生をする、はい、で持ち物として絵の具セット、水入れ、筆記用具、タオル、飲み物、敷物など、あの各自必要なものを持ってきてもらう、はい、ということですね。なので絵の具で描くっていうことですね。
そうですね。でもあの絵の具ではなかなか描けれない人たちもいらっしゃると思いますので、うん、はい、クレパスでも、
はい、
あのもう何でもいいです。
何でもいいです。
大丈夫です。はい、
はい、そしてスケッチブックはこちらで用意します。はい、かっこプレゼント、
はい、はい、プレゼントいたします。で、はい、他にもあの素敵なプレゼントもご用意してますので、うん、もうすでにあのもう発注しちゃいました私が。
あ、そうなんですね。
これ、はい、あのまた、林さんにもお届けしますね。
嬉しいです。
でも素晴らしい、はい、素敵な、
本当ですか、
はいはい、プレゼントがございますので、ぜひ皆さんご参加いただきたいと思います。
は
い、
なのでこれはあの現役で、まあ、スペシャルオリンピックス日本愛知に参加している方もいいし、
はい、あのもう
誰でも、
はい、どなたでもいいです。
はい、
あの瀬戸尾張旭市の方々に
長くても、
長くても大丈夫ですので、はい、ぜひ、あの参加したいと思われる方があったら一度ちょっとご連絡いただきましたら、うん、はい、またあの説明をさせていただきますので、メールでいただくと一番、はい、いいかと思います。はい、それとあの事前にやはりお申し込みをしていただくということになってますので、
はい
はいはい、こちらの保険の関係とかございますから、はい、あの当日フラッと来てというのはなかなか、
はい、
はい、お断りしなくちゃいけなくなる場合がございますので、
はい、
そこのところどうぞよろしくお願いいたします。
わかりました。で事前の申し込みが、ファックス、郵送、はい、メールということですので、はいはいはい、郵送の場合は、こちらですね、郵便番号 467-0827 名古屋市瑞穂区下坂町でいいんですか。
はい、下坂
町です。下坂、下に坂道の坂に、はい、町ですね、 2-9、丸海でいいですか。
はい、
丸海、あの丸形の丸に美しいですね、はい、丸海タウンマンション堀田、
はい、
1階です。はいはい、こちら郵送でもいいですし、お電話が 052-882-5150 で、申し込みはファックスですので 052-882-5160 052-882-5160、そして E メールがですね、 SOAICHI、これがスペシャルオリンピックス愛知のことですね。SOAICHI。そして、アットマーク、sage.ocn.ne.jp ということですね。じゃあ、問い合わせはお電話でも大丈夫ですか？
はい、大丈夫です、はい。
はい、お問い合わせはお電話も大丈夫です。はい、052-882-5150、052-882-5150。お問い合わせ受付は月曜日、水曜日、木曜日の午後1時から5時ということで、ホームページもありますもんね。
はい、そう
です。はい、はい、スペシャルオリンピックス日本愛知で検索していただいて、はい、ホームページもご覧いただきたいと思います。主催は公益社団法人スペシャルオリンピックス日本愛知なんですが、はい、まあ公演にはね、はい、愛知県とか尾張旭市とか、あと株式会社ウッドフレンズさんの森林公演にね、はい、かかってらっしゃるウッドフレンズさん、そして尾張旭ロータリークラブ、ライオンズクラブ、国際協会、334の A の地区ということで、はい、そして協力がこれなんて読むんです
か。
精霊美術研究所、はい、高浜教室、はい、そして飛鳥わらべさん、 ということで、まあ、たくさんの皆さんの支援をいただいて開催ということですね、はいはい、そう、まあ、絵とスポーツと思いますが、ここに絵は心のスポーツですと書いてありますので、ね、まあ、気持ちがいい10月22日日曜日、雨天中止にはなってしまいますが、本当、秋真っただ中、気持ちのいい季節ですのでね、自然の中で絵を描くというのもいいですね。じゃあ、絵がもう上手に描けません、筆持つのがやっとですって方も OK、うん、
大丈夫です。はい。
はい。ぜひぜひ素敵なスケッチブックもね、はい、もらえるということですので、お越しいただきたいと思います。はい、こういった、まあ、スペシャルオリンピックスを知っていただこうという根幹にあると思うんですが、はい、こういった感じでスポーツとは違ったことも時々こうやって行って、
はい、そうですね、はい、うん、で春には名古屋市の瑞穂公園で、はい、ジョギングフェスティバルというものがあるんですね、はい、これはもう10年以上やってますけど、はい、今年は1000人以上集まりました、で2歳ぐらいの子どももいますし、参加してます。本当そ、もうそれぞれ距離は、うん、ありますので、うん、そういうものもやってます。で、うん、そういうところにはたくさんの、スポーツの、プロの、
はい、
スポーツの人たちにご支援いただいてます。来ていただいて、
すごいですね、はい、
グランパスとかドラゴンズとか、
は
い、今後もっと広げていけそうです。
それはやっぱり、いや協力するよという方たちが、はい、いっぱいいらっしゃるんですね。はい、
そうですね。それぞれの協力の仕方がありますので、うんうんうん、私みたいにどっぷり入る人から、うん、本当にじゃあもう会費だけっていう方もいらっしゃいます、ね、うん、で、そういう、こうイベントの時に、うん、ボランティアで必ず来ていただく企業さんもあります、うん、ですからそれぞれのやはりこうやり方、うん、自分に合った方法で参加をしていただくっていうことですね、うん、で、アスリートたちのやはり頑張る姿を見ていただくっていうことがやはり社会にとっては非常に素晴らしいというか、アスリートたちのそういう、うん、頑張る姿を見ていただくっていうのは、はい、やはり必要なことだと私は思ってま す、
そうですね、はい、やっぱりこう理解の一歩は知ることからっていうんですけど、はい、まずは知ってもらう。そうですね。で、最初にお話があった、ちょっと軽い気持ちで来たけど、もうその成長を見てどっぷりハマったっていう、はいはい、ねえ、きっとそんな方いっぱいいらっしゃいますね。ぜひぜひ10月22日、はい、まあ、この近くの森林公園で開催されるということですので、はい、うん、ぜひ事前申し込みをしていただくということが、まあ、条件になりますので、参加無料でスケッチブックももらえるということですから、ぜひね、お申し込みいただいて、参加していただけたらなと思います。こちらもじゃあ、年齢制限はなく
ございません、
はい、
大丈夫です、
まあ、知的障害になる方というふうにはなっていますけど、はい、まあ生きづらさを感じている人とか、はい、まずは思い仕込みお問い合わせいただくといいかなと思います、はいはい、ぜひスペシャルオリンピックス日本愛知でホームページも検索をお願いいたします。はい、じゃあまあ、スペシャルオリンピックスの魅力ってこう語り尽くせないところがあるかと思いますが、はい、安川さんにとってスペシャルオリンピックスって何でしょう。
そうですね、私の生き方を変えた、スペシャルオリンピックスで非常に生き方を変えさせられましたね。で、私がやはりこう生き生きと生きていけれるというふうになってます、
はい、
はい、もうとにかく前向き前向き前にしか向けないような今状態ですけど、非常に全ての周りは私が全てどっぷり入ってるみたいに言いますけど、しかしそれとたくさんの仲間たちがこういますので、全国にいますので、
はい、
愛知の中ももちろんです。今一緒にやってる仲間たち もう信頼関係で、本当に非常に信頼関係で結ばれてますので、はい、ぜひ皆さんも、
はい、
ご一緒いただければ嬉しいです。
はい、もう本当に一番じゃなくてもいいんだよですよね。まずは参加してみる、踏み出してみるっていうところに意味があるのかな、はい、もうそれだけでみんな金メダルですよね。
そうですね、
はい、はい、10月22日に来ていただけると、じゃあ、 あの写生会ではありますが、あのスペシャルオリンピックスのことも知ることができるという、はい、はい、ぜひ10月22日森林公園にお越しください。お問い合わせの番号もう一度お伝えしますね。052-882-5150 052-882-5150、お問い合わせの受付は月曜日、水曜日、木曜日の午後1時から5時になります。そしてスペシャルオリンピックス日本愛知、ホームページをご覧いただきたいと思います。では最後に一言メッセージをお願いいたします。
はい、ぜひ皆さんスペシャルオリンピックスで私どもと一緒に活動しましょう。今回写生会ですけど、絵は心のスポーツです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。公益社団法人スペシャルオリンピックス日本愛知ボランティア委員長の矢塚奈穂子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。